テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は367回目の配信となります。この番組ではフリーランスエンジニアの S と
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。メルカリ、落とし物クラウドファインドと連携し、破棄されていた落とし物をリユースする実証実験を開始。こちらは企業からのニュースリリースで配信されていた記事ですね。株式会社メルカリは落とし物クラウドファインドを提供する株式会社ファインドと連携しまして、鉄道会社や商業施設で拾得された落とし物のうちですね、法律で定められた保管期間を過ぎ、各企業が所有権を取得したものをメルカリショップ数で販売すると、そういう実証実験を2025年の2月20日より2025年8月末まで実施するとのことです。なんか落とし物クラウドファインドを僕は知らなかったんですけど、あすかさんご存知でしたかこれ？
全然聞いたこともなかったです。
ですよね。僕も同じくでですね。なんか、この記事見る前に、なんか羽田空港で、その、ここと同じようにこう、業務提携して、で、落とし物した人が、何でしょう、
うんうん。
チャットみたいな感じで問い合わせができるようになりますよっていう、まあ、羽田空港からのアナウンスがあったんですよね。なので、なんか実はそういう仕組みがいろんなところにあるのだろうかと。
うんうん、
はい。
もともとこの落とし物クラウドファインド自体は、お客さんとやり取りするっていう感じよりは、いろんな、例えば百貨店さんとか商業施設とかと契約した、
うんうん、
まあ業務サービスみたいな感じで提供されているもの で、まあ羽田空港の場合はそれを一部お客さんに開放してみたいな感じなんですかね。
みたいですね。
うん、
で、まあ鉄道会社とか商業施設などでこう拾われた落とし物は、まあ、法律があるんで、一旦保管管理しつつですね、落とし物が現れた場合は返さないといけないし、で、見つからない場合は、法律で定められた3ヶ月の保管期間が過ぎると、まあ、基本的には廃棄してたそうなんですよね。なんですけれども、まあ当然、その中にはやっぱ新品のものがあったりとか、まだまだ使えるものがあったりして、まあもったいないなという状態だったそうです。で、なおかつですね、大手百貨店とかですと、まあ、1店舗あたり毎月約600件の落とし物を破棄していると。
多いですね。
しかもその対応に毎月約10時間を要しているとかですね、そういった、まあ、管理の面とかでも人手がかかっていて、なかなか大変な状況だったみたいですね。で、今回のこのメルカリからの発表としては、まあ、そういったものをメルカリショップ数で販売をすると。で、物が売れた場合には、ファインドの手数料とメルカリショップスのその手数料を抜いて、鉄道会社だったりとか百貨店など、そちらに還元するという流れだそうで、まあ無駄になってしまう落とし物がなくなるのではという期待ですかね。
うん、
はい、そんな記事でございますが、アスカさん、最近何か落とし物をしましたか？
したんですよ、それが。
何を？
落とし物して、この警察の落とし物届けの今、オンラインで登録ができるので、あれをちょうど1週間ぐらい前にしたところでした。
あらららら、それはあれですか？恋心ですか？
いえ、違います。恋心は落としてないで、もっと大事なものを落としまして。
もっと大事なもの、はい。何でしょう。
うん。っていうかね、リユースされたら困るんですけど、運転免許証。
もしかして、ペーパーというやつですか？
あ、そう、ペーパーなんですけど、完全に。
はい。はい、
なんですけど、なんかどうしてかわかんないんですけど、免許証だけなくしたんですよ。うん、多分、なんか何かの、まあ、私身分証にしか使ってないので、運転しないので、身分証代わりにどこかで出して、そのままお財布にしまわず、だから、ぷいってこう、カバンの中にしまったんじゃないですかね、はい、適当に。
はいはい。
で、その時に多分落としたみたいで。
あらま。
2週間経ってもないので。
おやおや。
あ、なくしちゃったと思って、ちょうど登録したんですよ。
そうですか。
そうなんですよ。
あ、
な
ので、出てきました。はい。
はい。あ、家出てきてないので、再発行しました。
そっか、そうそうね、ですね。
うん。そう。 ていうか再発行ってことは2枚あるんだ、免許証がこの世界のどこかに。
その世界にね、そうですね。
ね
どこかで。
とか思っちゃいましたけど、
はい。どこかで多分鼻毛がもじゃもじゃになってますよ。
もじゃもじゃ。もじゃもじゃね。
はい。
はい。あ、なので、このちょっとリユースとはちょっと離れちゃうんですけど、うんうん、こういう、こう、商業施設、こう、バラバラになってる、その商業施設の情報が、この一個の落とし物クラウドファインドさんっていうところにまとまってるんだなっていうのを、ちょっと初めて知ったので、
うんうん、
あ、横断検索ができたらいいのにな、とかちょっと思いました。
なるほどね。そうですね。
うん。ねえ。
ちなみに僕も、免許証を、忘れそうになったことがあるんですけど、忘れそうになったっていうか、その、それはですね、コンビニでコピーをしないといけない時があったんですよ。なぜか忘れましたが。で、うんうん、コピー機にそのまま置いて帰りそうになって、はぁって気づいたんでよかったんですけど、はい、
うん。
そういうことがあったので、皆様もご注意くださいということで。
はい、あるあるですね。
はい。では、二つ目の記事、安香さんお願いします。
飲みすぎ防止に重さ2キロのジョッキなんてどう？キズモードさんの記事からご紹介します。筋トレができるジョッキ爆誕というワードに惹かれてちょっとご紹介するんですけど、はい、同志社さんという会社さんがゴリラの一口という名前のジョッキを販売されているそうです。
うん、
で、重さが約2キロ。という、超重量級ジョッキ、2キロ、ジョッキです。まあ、グラス、
ね。ですよね。あ、そうか。水2リットル分だ。重っ。
うん。2リットル分の重さがあるジョッキなんですけど、はいはい、ただ、サイズは小さくって、高さは12センチです。
う
ん、
お
あれ金属製、スチール製で、まあ、要するに、筋トレするときのダンベルみたいな感じで、ちっちゃいけど重いわけですよ。
これ、断面が載ってるんですけど、本当ですね。うん、一口分しか注げないって書いてあって、そうか。
そう。
ほとんどが鉄なんですね、きっとね。
そうですね。まあ、スチール製なんですけど、はい、まあ、一口分しか注げないので、まあ、底上げになっていて、
うん、
で、135ミリしか入らないジョッキなんですよね。
少ないわ。
まあ、なので、ちょっとしか入らないので、うん、まあ、一口でね、うん、飲むのも少なく済むし、あと、2キロなんで、うん、2キロでも別に片手で持てるけど、うん、ただ、このジョッキの持ち手の部分でこう持ち上げるので、うん多分相当しんどいですよ、うん、これ。
そうですね。
お口に一口ね、運ぶだけで腕が鍛えられてムキムキになれるという。
そうか。
いかがですか？
いや、なんというか、確かに、うん、ちっちゃいグラスだったら飲む量が減るのではないかと思ったことはありましたが、うんうん、この発想はなかったですね。
うんうん、そうですね。しかも筋トレもできちゃうという。ね、ビールが好きで、うん、筋トレが好きと言ったら S さんしかいないなと思って
。そうだったっ
け。紹介してみました。
そんなに筋トレやってませんけどね。そう、
あ、うん、そうなんですね、うん。
いや、はい。少しだけしかやってないです。はい。はい、そしてビールは好きなので、確かに、これからの季節すげえいいかもなと思いました。はい。
そうですね。うん、一応公式ストアで3850円で売ってまして、ただ大人気なのか現在品切れ中です。
なんと。
はい。でも3月上旬頃、もう今3月上旬ですけど、多分もうすぐ入荷予定ということなので、ぜひとも、これで腕を鍛えてください。
いや、何かがおかしい気がするな。はい。
うんはい、
ちょっとビールを少し控えようかなと思っています。はい、では最後3つ目の記事ですね。持ち運び楽々。出張や旅行に最適な万能モバイルタップを発売。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。サンワサプライ株式会社が運営している直販サイトサンワダイレクトでは、旅行や出張などの持ち運びに便利なコンパクトでコード巻き取り式のモバイルタップ、700-TAP081 を発売したとのことです。こちらは、まあ、要するに、なんだろう。電源タップですかね。
うん。うん、
で、 電源タップなんですけど、あのケーブルの部分が20センチぐらいしかない。で、そのケーブル自体を本体にくるっと巻き取って、できちんと収納ができるような感じになってますね。で、サイズ自体は12センチ ×5.6 センチということで、手のひらサイズかなぐらい。で、なおかつですね、こちら USB PD の 33W まで対応しております。で、急速充電可能な Type C ポート搭載。で、なおかつですね、普通のコンセントが3個口、口がついていますね。プラス、USB の A が2ポートあり、という、なかなか便利な、
ですね、
はい、旅行にはちょっといいんじゃないかというグッズですね。
このコードが巻いてあるのが何気に便利ですよね。
そう。
意外となかった気がする。
ですよね。
うん。
なんか一応、その旅行行った時とかに、なんか電源の口が足りないってよくあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。なので、普段、あの、100円ショップで買った三つ口みたいなやつを持つようにはしているんですが、なんかこれいいなと思って、ちょっと、かなり惹かれておりますね。
ね、いいですね。これ欲しいですね。
ちなみに販売価格は3480円税込みですね。
お
ー。なかなかいいお値段するんですけど、まあでも、USB の口もついてるし、良いのではないでしょうか。
ね、いいですね。
はい。色は白と黒。の2種類があります、うん、ということで旅行へ行かれる方いかがでしょう
これからお花見シーズンなので出かける人もお花見には電源はいらないかいらないな失礼しました
あの多分あれじゃないですか自家発電のあれを持って
違ういやまあまあ、あの遠征しに行く人もいるかもしれない、ね、京都にお花見とかね北海道は行かないか、うん、まあまあまあ
はい旅行のお供にということですねということで今週紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。村ピノさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
365回拝聴。押すだけテレビ電話機、メメットの操作はシンプルなので、IT 不慣れの人には嬉しい機器ですね。私も母に同じような操作を教えたりしているので、このようなシンプルな機器は需要増えそうです。みんなで一緒に読書会、やったことないので楽しそうだなぁといつも思ってます。読書する習慣がないので、このようなイベントに参加すれば読書をもっと楽しめる気がします。とコメントいただきました。この、押すだけテレビ電話メメットというやつは、あれですね、こちらは IO データさんが出された、あの、テレビ電話オンリーな機械ですね。
シンプルなのいいですよね。
う
ちもおばあちゃんとかは確かに、なんだろう、ボタンが少なければ少ないほどいい。
そうですね。うちもですね、あの、奥さんの方の母上がですね、まあ、本人にとっては孫にあたる、こう、娘に、こう、いろいろ LINE だったりとか、スマホの操作のやり方とかを断るごとに聞いていてですね、娘が切れそうになってましたね。はい。
切れ、
また同じこと言ってるっつって。はい。
うん。まあ、でもそうなりますよね。
ですよね。
でもこのメメットは、なんかこのボタンあるじゃないですか。
はい、
なんか左側の下に白いボタンが3つあると思うんですけど、
うん、
なんかそのボタン多分画面に出てきたボタンで、こう、なんかなんて言うんですか、こう画面の状態によって機能が変わるボタンだと思うんですけど、あの絶対うちのおばあちゃんならこの真っ白なボタンにマジックで書くだろうなって思いました。
なるほどね。
うん、リモコンとかも書いてましたもん。あの、マジックで。
え？
あの、なんて言うんですか？ほら、あの、マークしか書いてないリモコンってあるじゃないですか。
ああ、はあ、はあ、はあ。
なんか、あれがわからないらしくて、
ほいほい。
あの、漢字で、電源とか書いてました
よ、うん。なるほど。そんな大きなリモコンが、もしくは字をちっちゃく書いてるのかな？はい。
まあ、字をちっちゃくというか、隙間のところに、うんうん、あの、ちょっと紙を貼って、
はい、
紙っていうか付箋みたいなやつを貼って、あの字を書いてたんですけど、あの、だいたいリモコンって黒いじゃないですか。
そうですね。
そのまま書けないので、
あ、そかそかそか。
あと電話機とかは白いから、そのまま書いたりとか。は
い、ああ、なるほどね。
いや、まあでもわかるというか、その、うん、で私たちでも、こう、たまに、こう、簡略化されすぎてるマークとか、うん、何これみたいなのありますよね。
わかります。
ね
え。まあ、だから覚えられないやつかね。
じゃあね、慣れてなきゃ。
うん、はい。そうですよね。
ねえ、そんなの思い出しました。はい。
読書会に行ったことがないそうなんですけれども。
うん、うん、うん。
アスカさんは割と行ったりされるんでしたっけか。
あ、そうですね。読書会は名古屋の時にいっぱい行ってました。最近も東京ではあんまりちょっと行けるところが、なんかタイミング合わなかったんですけど、うんうんうん、ちょうど先週ぐらいに久しぶりに新しく行ったところがありましたよ。
へえ。
なんか紹介型のところで。
紹介型？
自分の好きな。あ、自分の好きな本を紹介する読書会ですかね。
なるほどね。
課題本とかじゃなくて。
あ、ほうほうほう。そっか、いろんなパターンがやっぱあるんですね。
そうですね。S さんが行かれたのは、どういうやつなんでしたっけ？
2時間枠があって、なんか、ほぼ黙々会みたいな感じでしたね、最初は。
あ、その場で読む感じのやつですかね。各自で、
その、うん、読む時間を取りましょう、プラス、まあ、終わった後に、今日どんな本読んだんですかとか、あと、
うん、
まあ、その日によってテーマが違うらしいんですけど、なんか、推しの本というか、おすすめ本とかがあれば、紹介するっていう、うん、まあ、自己紹介的な時間が少しあって、まあ、ワイワイと喋、ワイワイとでもないか、静かに皆さん喋っている感じでしたね。はい。
おー、いいですね。いいですね。うん、なんか本の話楽しいですよね、うん。他の人が読んでる本の話とかも。
そうそう。なんか自分が全然知らなかったジャンルとかが知れて、やっぱり面白いですね。
うん、確かに。
はい。なんかでも多分東京とかであれば特にこういうのは割とね、
うん、
多く開催されているでしょうから、村ぴょんさんも行ってみてはいかがでしょうか。とりあえず、課題として読んでくることみたいなのがないやつを探してみていただければと。
うん、確かに確かに。
ね、たまにそういうやつありますもんね。
そうですね。課題本型のやつも。あれはあれでいいんですけどね。
うんうんうん、
自分一人で読まないやつを読める強制力みたいなのが。
うん、そうですね。
確かに東京の方だと、ま、なんかいろんな種類の読書会あるんですけど、うん、なんかいきなり本屋さんにみんなで行って、本を選んで、
はい、
で、そこでみんなそれぞれ買った本を、その場で読む会みたいなやつを見たことがあるんで、うん、もう身一つで行けばみたいなのあると思いますよ。
いいですね、それ。そこそこ、良いきっかけになりそう。行
って
み
たいなって、思ってます。
なんか最近だと、大きな書店というよりは、なんか、こじんまりとしたね、個人書店というのか、すごい思い入れのある人が自分で本屋を立ち上げてみたいなところあるじゃないですか。
うん。うん、ありますね。
と割と、うん、良いなと思いました。ということで、番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に近況報告のコーナーですね。あすかさん、ちょっぴりお久しぶりでしたけど、お元気にされてましたでしょうか？
ああ、元気です。大変元気です。最近暇になりまして。
干されてるんですね。干されているんですね。
そうですね。2回言った。いやてかね、落差が激しいんですけど。
おー、そこそこ。
暇になりました。
なんと、はい、素晴らしいではないですか。
そうなんですよ。
うん、
はい。まあ、その中で、はい、最近はですね、イマーシブ系のコンテンツ最近流行ってると思うんですけど、
うんうん、
イマーシブシアターの、うん、まあ、日本で言うと先駆けみたいな感じでよく紹介されてる、ダズルさんっていう、ダンスがメインのパフォーマンス集団みたいなところがあるんですが、ダズルさんの常設公演、安心 You っていうのがあるんですけど、それに行ってきました。
なんだこれは。
安心 You っていう、はい、英語ですかね。安心、見えない、C、そうですね。
あ、そうかそうか。
待って、違う？
いや、いいと思います。シーンの否定形で、安心。の、
うん、
あなたの言
う
ですね。
言うはあなた、はい。そうですね。ああ、よかったよかった。
でいいと思いますが、はい。
はい。で、なんか、ダズルさんの公演は、うん、なんかこう、やっぱイマーシブ系のものを、見てたりすると、何があるのかなってこう見てると、うん、必ず出てくるんですけど、
うん、
まあ、基本的に演劇っていうのと、
はい、
あとお値段が、まあ、高い？
うん、
まあちょっと演劇を普段からご覧になっている方には普通の値段だと思うんですけど、うん、あんまり見る習慣がない私からすると1万円とか、
うん、
ちょっとお高いなと思って。
あ、確かに演劇だとそれぐらいの感じですよね。
そうですね。まあ、8000円とか、1万2000円とかすると思うんですけど、うんうんうん、で、それはちょっとお高いなと思って、今まで行ったことがなかったんですが、うん、ちょっと意を決して行ってみたんですよ。
は、う
ん、
い。
そしたら、 すごかった。すごい良かったので、ちょっと、はい。
これってあれじゃないですか。もしかして、声だけで説明しても全く伝わらない系ですかね。
どうなんですかね。ちょっと、説明しますと、
ほいほい。
まあ、3階建てぐらいの建物がありまして、ちっちゃめの。それぞれのフロアに1、2個部屋があるぐらいのちっちゃな建物があるんですけど、
はい、
それ全体が舞台になってまして、
うん、
で、そうですね。で、観客の人たちは、まあ、その部屋に、入って、まあ、座ったり立ったりして見るんですけど、うん、で、演者さんは同じ部屋にいます。
うん、
で、まあ、舞台の、まあ、そうですね。やっぱ舞台装置の中に私たちが入ってるっていう状態が一番説明としてなんか正しいかなって思うんですけど、うんうんうんうん、で、まあ、その同じ部屋の中で、もう本当に、まあ、隣同士で座ってるぐらいの距離で、演者さんが、うん、まあ、演技をするというものになるんですが。リアルタイムで
演技をされていて、それを見るということですかね。
そうですね。
うん、
で、まあ、ダンス、カンパニーなので、
うん、
ダンスがメインなので、うんうん、本当に目の前のすごい近い距離でダンスが見れるなっていうのがあります。
うん、
すごい迫力ある感じで、それも特別な体験なんですけど、ストーリーがある演劇なので、演劇としてもすごく楽しめました。
へ
ー。で、建物が3階建てなのは、自由に行ったり来たりができるから、そういう感じでして、
うん、
一番最初のオープニングは一つの部屋で、みんなが同じものを見るんですけど、
うん、
なんですが、ちょっとストーリーが進んでいくと、うん、演者さんが、こう、バラバラバラって違う部屋にあっちこっちに行くんですね。
おぉ、なんと。
はい。で、それぞれのストーリーが見れるっていう感じなので、
うん、
お客さんは自由に、いろんな人についていって、
うん、
その人の、ストーリーを見るっていう感じなんですけど。
めっちゃ迷うじゃないですか。
迷いますね。誰についていこうかなっていうのがまず、ね、はい、あるんですけど、まあ、イマーシブ系なので、ただ、こう、なんでしょう、黒子、私たちは黒子みたいな感じでただ見るっていうよりは、本当に物語の一部なので、うん、演者さんがこう、あと話しかけては来ないんですけど、
うんうん、
なんていうのか、一応おしゃべりが NG になっているので、
うん、
おしゃべり以外のところで、こう、交流が持てたりします。ストーリーの一部になって交流が持てたりするので、そこがすごく良かったですね。
へえ。
まさに没入体験っていう感じでした。
あ、そうかそうか。なんか大きなディスプレイがあるとかそういうことじゃなくて、
うんうん、
演劇の世界に。
あ、ディスプレイとかないです。
うんうん、
うんうん、
いや。演劇の世界に自分が没入できるという意味で、イマーシブなんですね。
そうですね。あ、そうです、そうです。
ほう。それは楽しそうですね。へえ。
面白かったでしょ。体験としても面白かったし、すごいストーリーもなんか全然追えないかなとか思ったんですよ。なんですけど、うんうん、めちゃんこ感動的なシーンがありまして、思わず泣けてしまうような感じですごく良かったですよ。
そうか。
うん。イマーシブ系が流行った時に、ロンドン、うん、海外の公演が、一個だけすごい話題になったのがあって、うん、それがこのイマーシブ系の多分、始まりだと思うんですけど、このダドルさんのこの公演は、それをほとんどこう、うん、面白さとしてほとんど踏襲してる感じ、
うん、
なので、同じような、体験が、まあ、ロンドンに行かなくても体験できてすごく良かったですね。
うんうん、そうか、うん。それはちょっと気になりますね。いいな。
ぜひぜひ。ちなみに、この、安心優さんの、公演、チケットが一般だと、土日祝だと8000円で、で、プレミアムっていうのがありまして、これだと1万4000円なんですけど、
うん、
プレミアムと一般何が違うのかって気になるじゃないですか。
うん、
で、私も気になって、FAQ 見たら、プレミアムだと、
うん、
特別な体験ができますっていう風に書いてあって。
わからない。
意味深。
何もわからない。
そう、何もわからないけど惹かれると思って、8000円出すならプレミアム行った方がいいかと思って、うんうん、私プレミアムで行きました。
おー。これかっていうのはわかったんですか？うん。
あ、わかりますというか、プレミアムの人が先に通されるので、
あ、なるほど。
はい、わかるんですよ。誰がプレミアムかって。わかるんですけど、
はい、
これは確かに、安心優さんに限っては、 プレミアムが良かったかなって思います。
へ
え。多分迫力かな。迫力と没入度がぐっと上がる気がするので、あのプレミアムでぜひおすすめしたいですね。
なるほど。
うん、何とはちょっと言わないんですけど。
うんうんうん、そうですね。
はい。はい。これはぜひ体験してほしいかなと思いました。わあ、
これは面白そう。
はい。東京に来られた際はぜひぜひ。
はいはい。ぜひ。
常設でやってるので。
いいですね。そっか、はい。じゃあ行きやすそうですね。へえ。
そうですね。はい、やっぱ常設でやってるっていうのもあるんですかね。やっぱこう、常設だと同じものをずっと演者さんもやるので、
うんうん、
こう、まあ、多分これ1年ぐらいやってるやつなんですよ。うんうんうん、なので、結構こう演技としてもこう、こなれてきてですね。体験としては素晴らしいものになっているので、もう本当なんか全然文句のつけどころがなかったですよ。
へぇー、そこそこ。
うん。
わ
ぁ。イさんは最近どうですか？何かありましたか？
最近元気は元気ですが、この間ですね、うんうん、なんかすごいちょっとびっくりしたことがあって、うんうん、車の運転をしている途中にですね、なんか電話がかかってきたんですよ、スマホにね。で、チラッと見たら、なんか電話帳ナビっていうアプリを入れてるから、どこからかかってきたかっていうのが出るんですけど。
あ、そんなのがあるんですね。
あるんですね。アンドロイド用のアプリですけど、うん、そういうのがあって、で、普段だとよくほら、変な営業電話とかが、あったりするじゃないですか、うんうん。で、そういう時にもなんか、例えば太陽光発電の営業電話とかそういうのが出てくるので、
すごい、そうなんだ。
って思って切るんですけど、
うん、
その時はですね、愛知県警察本部って書かれていたんですよ。
わお。
おおっと思って、
そうだ。
そうなんですよね。で、うんうん、あれと思って、でもまあ、運転中だったんで、一旦切らなきゃと思って、すぐピッて切って、
うん、
で、うんうん、いろいろ考えたんですけど、うん、まあ、一善良な市民としてはですね、特に思い当たる節がなくて、うん、なんだろうと思って、うん、で、気にはなったんですけど、かけ直してみたら、なんか、一応担当の方がですね、履歴を調べますねって言って調べてくれたんですね、うん、その向こうの電話のその発信履歴を。うんうんうん、そしたら、あ、こちらの番号にはやっぱりかけていない、履歴はないので、特に用事はないというのか、その違いますね、関係ないですねって言われて、で、どうも、詐欺なのか何かはわからないけれども、やっぱり同様の問い合わせがあるんですっていうふうにおっしゃってたんですよ。だから、あ、そうかと思って、その、通知番号、スマホにかかってくる電話の通知の番号って、
うん、
なんだ、詐称ができる。
偽装？
うん、偽装ができるんだなと思って、はい、最近知ったお話でした。
あ、そうなんだ、そんなことできるんですね。
みたいですね。なんか一時期、ちょっと探してみたら、なんか昔の2005年ぐらいの記事、で、その、電話の発信者の番号は偽装できるのかみたいな記事があったりして、で、まあ仕組み的には結構できるといえばできるそうなんですが、うん、まあ一時期それがすごく世の中で話題になって、で、対策は行われているそうなんですね、その当時。
うん、
なんですけど、まあそこから漏れているというのか、何かしらハックして、現在でもそういうことができる。やり方があるってことなのかなというところですな。はい。詳細はちょっと僕もわかりませんが、まあ何かしらそういう方法があるんだろうなっていうところですね。
うん。うん、じゃあなんかこう、年前のその対策がされた時から十何年も経って、また新しい手法が、うん、ね、出てきちゃったんですかね。
かもしれないなと思ってます。はい。なので皆さんもですね、
うん、
信用しないというか、偽装ができるものだと思っておいた方が、良さそうです。はい。
ああ、そうですね。でもドキッとしますね。警察署からかかってくると。
そうなんですよね。
なんか下4桁110番ですよね。0110でしたっけ、
うん、が多いですね。
あれが警察、うん、そうですよね。
うん。
なんか何も入れてなくても、下4桁が0110だとドキッとしますもんね。
う
ん、
ああ、そうですね。何か悪いことしてるんですね、飛鳥さんね。うん
悪いことしてないですよ。
いやいや、まあわかりますよ。はい。パトカー見かけると目そらしちゃいますからね、僕もね。なんとなく。
それはそらさないですよ。むしろ見ちゃいますけど、あ、パトカーだーみたいな。
ああ、そうか、そうそうか。
Sさん、悪いことしてるんですね。
いやいやいや、してないですけどね。特には。なんとなくですよ。人間の習性なんですよ、きっと。本能的な。はい。
うん。 まあそうですね。
はい。ということで、まあ、あの、啓蒙も含めてですね、はい、そんなことがありましたよというお知らせでしたね。うんうん、この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノットのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。
もう今私頭の中がお花見でいっぱいで、
おお、
お花見お花見ってなってます
よ。脳天気じゃないですか。素晴らしいですね。
天気あれごめんなさい、これ配信されるのいつでしたっけ？
これは早ければ今週の金曜日14ですね。
あ、じゃあまだ桜は咲いてないですね。
うん、あ、それでいくと僕もですね、あの梅を見に行こうかなとちょっと思っておりますよ。
ああ、梅だともう今真っ盛りですかね。
かな、なんか品種によって結構時期が違っていたりもするっぽいですけれども。
あ、
はい、
なんかあの、うちの近所というか、の梅は、もうかなり咲いていて。
うんうん、あ、そうなんだ。ほうほう。
そうですね。あとちょっと前に、なんか、日本庭園みたいなところに行ったんですけど、そこも梅が結構咲いてましたね。うん、やっぱあの、ちょっと暖かくなったタイミングで、
はいはい、
ぐわっと一気に咲いたみたいで。
あ、そうかそうか。でもその後また寒くなりましたよね、確かね。
そうですね。
ですよね。
うん、ねえ、これ、寒暖の差が激しいんですけど。
ですよね。
うん。いや、桜ですよ、はい。もうすぐ桜ですよ。ちょっと楽しみすぎて。
何やるんですか？
いや、どうしようかなと思ってるんですけど、うんうん、とりあえずお花見ピクニックには行こうと思っていて。
おー、いいですね。うん。
あと、どうかなとかいろいろ思ってたんですけど。
うんうん。
うん、まあ、大体混むので。
そうですよね。そう。あれじゃないですか。朝から行って、咳取りしないと。
うん、なんかそこまでするのもなんかな、みたいな。しかも東京はなんか激しいのと、あとどこでできるのかな、みたいなのがあるので、
う
ん、ちょっと、なーって思ってますが。
そうですね。
まあ、でも楽しみです。うんうん、もうすぐ、早く咲かないかな、
はい。
うん。
はい。春ですね。
春ですね。
はい。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。